ここは岩手県北二戸市にあるへのへの探偵団。日夜さまざまな調査依頼が飛び込んでくる。その謎を解くべく腕利きの探偵たちが謎に立ち向かっていくのだ。さて今回は一体どんな依頼がやってくるのだろうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。
おはようございます。へのへの探偵団探偵の川口七海です。今週は二戸市浄法寺町天台寺周辺を調査していきます。今日は家事体験工房について。調査にご協力いただくのは昨日に引き続きこの方。
適正社の馬場と言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。まずこの家事体験工房どういった施設なのか教えてください。
はい、ですね、なんでじゃあ適正社の前で家事なのかっていうとこなんですけど、はい、適正社はもともと浄法寺漆のことを伝えるという、使命を持ってやってるんですけれども、はい、適正社でこう見ていただいてる基本的にはお椀漆器ですよね。で漆器ができるまでには非常にいろんな職人さんが携わっていて、浄法寺でいうとやっぱり浄法寺漆ってい こう漆を取ってるっていう技術がやっぱりすごく特別ですし、みんなに伝えたいっていうところなんですけど、漆かき職人さんすごいいろんな、技術があって苦労があって漆取ってる中で、抜きん出て特殊なのが道具なんじゃないかなと思います。はい、見ていただくと分かるんですけど、見たことのない道具なんですよね。ほんとこうその辺で似たようなものがない道具を使って漆のに傷をつけて漆取っていくんですが、この道具はですね、鍛冶屋さんが一個一個手作りして今までつないできてまして、で昔はやっぱりこう鍛冶屋さんが生活道具を支えるっていう時代はですね、いろんな鍛冶屋さんがいてそれを支えてきたと思うんですけど、近年はですね、本当一軒の鍛冶屋さんが基本的に浄法寺の職人を支えてきてました。はい、それも、県内じゃないんですね。隣の県青森県の田子の職人さんがですね、になってくださってたんですけど、そこがやっぱり職人さん、ご高齢だったりっていうことでですね、ずっとこう、後継者を育成してっていうのをですね、取り組んでらしてて、でその中でやっぱりこうもちろん田子で職人さん頑張ってくださってるけど、この地域としても漆を守るっていうことであれば、それを技術を伝える場も、作ろうよということでずっと取り組みがあって、で去年それがですね適正社の敷地にできたんですね。で近年田子の職人さんから技術を引き継いできた方が実はいまして、はい、でその方たちもですね、その、独自に技術をつなぐ場っていうのは持ってたんですが、さらにその適正社のその向かいにある施設でもですね、しっかり技術今、つなぐ場として活用されていますし、さらに私たち適正社としてもですね、その場を使ってそういう技術があるっていうことだとか、あと他にも木工だとかいろいろあってのお椀作りなんですけど、そういうことも伝えられるワークショップをしたいと、考えてまして、まさにその施設を使ってですね、そこをもう体験工房として活用しているという、こう1年間ですね今取り組んだところなんですけど、はい、そういう施設になってます。
そうなんですね。この体験工房では何かその定期的にそのワークショップだったりっていうのが行われている。
はい、この1年間もですね、いろいろですねチャレンジしながらワークショップしてまいりまして、それは、木を削ってみることだとか、さっき言った家事体験、本当金属をですね火で熱して叩いて形を変えてっていう、そういう体験をしたりとか、あとはですね、他にも漆の実から炉を絞るだとか、いずれもですね、なんかこう家でサクッとやれなそうなことをですね、やりながら職人ってすごいなというところですね、苦戦しながら感じていただきたいと思って、いくつかの種類を やってますし、今年も計画してはい発表し始めてるところでございます。
そうなんですね。あの適正社の方でもそのゴールデンウィーク期間ワークショップやるっていうことだったんですけど、それと、まあ、並行して果樹体験工房の方でも何か企画されている形。
はい、うん、そうですね、まあ、むしろその果樹体験工房の方を使って日曜祝日にですね、はいはい、何か手を動かせることっていうのをご用意してまして、うん、でですね、まあ、具体的に申し上げると、うん、今これお話聞いていただいている5月2日の時点でいうと、うん、明日明後日ですね3日、はい、4日にはですね、まず3日は午前中来ていただければ、うん、職人さんが金属叩いてる予定です。はい、鍛冶屋さんってどういうことしてるのっていうのをですねまず見ていただける。そして午後はですね、鍛冶体験も、日曜日はできますね、うんうん、はい。他にもですね漆かき職人さんがあの高っぽっていう不思議な形した道具持ってるんですけど、それをミニチュアバージョンで作るワークショップがですね、日曜日は午前午後とあったりしますね。あとそれに加えてですね、月曜日4日月曜日は、午前午後とですね漆の実を絞ってろうそくを作るという、これまたどういうことだって思うと思うんですけど、漆の木になる実っていうのはですね、老成分含まれてて、かつてこの地域では和ろうそく作りは漆の実から、されていたっていう歴史があるんですけど、もう今すっかり、生産されてないようなものなんですが、でもそれはやっぱ暮らしの知恵としてこの地域の人たちがこの地域にある材料で生活をするということにですね結びついてきた、すごい面白い事実なので、それを再現するとで作った炉は持ち帰れるというですね、うんうんうん、そんな体験もご用意してますね、うん、はい。
ものづくりだけじゃなくてその当時の暮らしも知ることができるんですね。
そうですね、やっぱりこのお椀の技術のことをお話しするときって、うん、長い歴史の中で職人さんたちが工夫してきたことをお伝えするっていうことが軸にあって、うん、で、まあ、それがじゃあ現代の私たちは何をどう工夫して商品として何をお客様にお伝えしたらいいかっていうところに結びつきながらこう未来に向かっていくんですけど、この1週間でいろいろお伝えしたですね話っていうのは基本的に現代より前の話なんですよね。で前がなくしては今がないということでですね、うん、私もやっぱり私たちも知れば知るほど本当尊敬の意を込めて資料を見るたびに発見があるんですけど、うん、なんかそういうのも含めて昔を知ってで現代の漆器も見ていただいてみたいな感じでですね楽しんでいただきたいなと思ってます、うん。
参加するには予約だったりっていうのは必要。
はい、基本的には予約で、受付してまして、で適正社へ電話していただいたりってことでも予約大丈夫です。で枠がこう埋まってしまうこともありますので、まあ、気になったらお気軽に連絡していただければと思います。はい、6月7月8月もですねそれぞれに体験を月に1回のペースではありますが、うん、用意してまして、以前も土曜日とか日曜日を使ってるんですね、うん、なので見ていただければっていうのと、7月はですね、はい、天台寺が紫陽花の見頃を迎えます。
そうですね、
はい、ちょっとここ近年ですね夏の暑さが不安定なので、うん、今年の本当のピークはいつかはまだちょっとわからないところではあるんですけれども、うん、連休のタイミングでですね毎年紫陽花祭りをしてまして、うん、まあ、見頃ということでですね皆様をお迎えできるようにっていう準備をしているところなんですけど、まあ、そのタイミングででも漆のろうそく作り19日日曜日にとかご用意してますので、なんかこういうきっかけ何個か見つけてですね、うん、浄法寺まで足運んでいただければと思います。
そうですね、そうか、このゴールデンウィーク以降もさまざま体験ワークショップあるということで、これも、ね、楽しみにしていていただきたいですね、はい。
そうですね、どうしてもこう私たちが作ってる商品がですね手がかかっている分、うん、やっぱ高額なものっていうイメージが強かったり、うん、まあ、そのすぐ買うってことじゃないと入りづらいと、うん、思われていただいているこう節もあるんですけど、一方でですね最近本当にこう学校地域の学校なんかも非常にこの地域のものを伝えるということでですね、いろんな授業の中に盛り込んでいただいてて、 すごいこう小中学生もちろん高校生もそうですけど、あの漆のことを知ってる子がたくさん地域にいるんですよね、うんうん、なんかもうあの今までも、地域のお子さんが、おじいちゃんおばあちゃんの手を引いて来てくださるとか、うん、なんかそういった、ことがあって、私たちも本当ありがたく嬉しく思いながらあのお迎えしてるんですけど、本当そういう子を見てみたいとか、なんかそんなぐらいの、あのことでですね、覗きに来ていただいて大丈夫なので、ぜひぜひあの皆さん、地域の皆さんにですね、足運んでいただきたいなと思ってます。
ありがとうございます。
今回は鍛冶体験工房について調査を進めていきました。漆文化の発信はもちろん、鍛冶職人の育成や技術をつなぐことも大切。漆器ができるまでにはたくさんの職人さんが携わっています。後世に伝え残していくためにも重要な施設になっているんですね。今週の調査はここまで。お相手はへのへの探偵団、探偵の川口七海でした。
今日の調査報告はいかがだっただろうか。この番組は隔週で月曜から土曜までお送りしている。これまでの調査報告はカシオペア FM のホームページにアップしているので、ぜひチェックしてみてほしい。こちらへのへの探偵団、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。